一之助のそこが知りたい。サンデーフリッカーズ、続いては私一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまうコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございます。秋の学園シーズン、学園試合じゃなくて学園祭シーズンでございますね。はい、真っ只中でございますけど、今学園祭どこでもやってる、もしくは終わったところもありますが、これからというところもあるでしょう。ふらっと覗いてみるとね、わーっと盛り上がってる一角があったりなんかするんでございますよ、ね、バンドとかね、
うん、
例えばミュージカルとか、そういうことじゃない。僕が好きなのはプロレス研究会。
お、
プロレス研究会ですよ。学生の本物のリングを作って実況と解説までついて、で結構面白いんですよ。ボケとボケるキャラクターがいたりね、お笑いのキャラクターがいたり、
うんうんうん、
でギャグをしたり受けたりなんかする、本当のちゃんとした試合もしたりなんかするというね、今各大学で人気のプロレス研究会というのがあるんですけども、はいはい、このプロレス研究会、プロ研というのはいつ頃から登場したのか、この日本に、いや世界に、うん、調べてみると、うんうん、大学のプロレス研究会として初めて発足したのは立教大学なんだそうでございますよ。で本日は立教大学プロレス研究会の発足メンバーで放送作家の下村実さんと電話がつながっております。下村さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。立教大学ね、これプロレス研究会が発足したのは、聞いたところによると、
はい、
1978年、昭和53年の4月だそうです。
そうです。
これ発足のきっかけは何だったんですか？
当時私大学2年生だったんですけども、はい、非常に無気力な学生生活を送ってたんですけども、こうやって4月の新しい年度始まった時に学内歩いたら、はい、ポスターがありまして、そこに名古屋弁で面白いことやろうまいと書いてあったんですよ。
やらまい、
やろうまい、
やろうってことですか？
そうなんですね、名古屋弁で。それでそこの集合場所の教室行ってみたら、何か人がいて、うんうん、その中にいたリーダー格の人、まあ、3年生の本田さんって方なんですけども、うん、その方が名古屋出身なんですよ。ほいで名古屋弁でいろいろ力説してるんですよ。聞いてると、立教大学って、ね、今どうしようもないと、六大学の野球やっても東大と最下位争いで、うん、有名人も長嶋茂雄以降出てないと。ほんで大学の知名度も低くて、六大学って言っても立教なんて知らないと、うん、寿司の職人さん養成する寿司大学にも負けてるっていう。
これ本田さん曰くですね、その当時ね、今じゃないですね。
そう言われて、じゃあここで我々が何かやるまいって、我々が有名人になるまいっていう話で、何人かやろうっていうことで、もういきなりプロレスやろうということで始まった
んです。なるほど。
で
これ集まったのはどういう方だったんですか？
だいたいみんなもやっぱりそういうような、私と同じような無気力な愛で落ちこぼれみたいなもんですよね。早話
みんなプロレスが好きだったんですよね。
いやでも中には全く興味ないやついたん
です。全く興味なくて集まってきちゃうんですか？
ただ面白いことをやりたいっていう。
ああなるほど、
で
クラブを作るわけですよね、まずね。で初めにまずやったことっていうのはどういうこと
ですか？それでもとりあえず打ち上げのなんか補足のイベントやろうということで、4月の下旬だったと思いますけども、大学校内にキャンパスあるんですよ、芝生のぐる、ところが、そこで特設リング作りまして、プロレスのイベントをやったんです。
いきなりですか？
いきなりです。それでみんなリングコスチュームなんて手作りですよ。私なんて母親に作ってもらいました。
どんな感じのですか？
私もも引きの上にパッチ、膝当ての、花柄の膝当てのパッチがついてて、それで当時日本のレスラーがアメリカのマット上がるときに、そのタコサクスタイルのそういう格好だったんですよ、それイメージして私は作った。
お母さんが縫ってくれたわけですか？
20歳近い大学生が母親にそんなもん作ってもらってるんですが、母親も泣いたと思います。
泣いてましたね。でこの時今ね、実況とかなんかあるじゃないですか、プロ研を見ると、その時からその実況っていうのあったんですか？
実況はもう放送研究会にやってもらったんですね。
放送研究会いればね、
それでやっぱりマスコミにもアピールしたいっていうんで、片っ端から当時ゴローとかヘボンパンチとかプレイボーイあったんでしょうか、雑誌社電話して取材来てもらうようにしたんですよ、そうしたらヘボンパンチの記者の方が来てくれて、グラビア取り上げてもらったおかげでマスコミにバンとちょっと名前が出て
すごいですね。
それで当時 のプロレスの試合、もう当時から異種格闘技なんて
言ってたんですよ。早いですね。ちょっと時代を先取りしてますね。
それはある程度自負ありますもの。
自負がある。
異種格闘技のおっさんシリーズってのをその時始めて。
おっさんシリーズ、
プロレス対豆腐屋のおっさん。 それ以降はだからとあプロレス対ラーメン屋のおっさん、結局レスラーが全部負けんですよ。
あ、
豆腐屋が強かった、
豆腐屋最後にね、豆腐屋ラリアットって、で豆腐ガンガンプロレスラーロープから帰ってきたの顔面ぶつけるという。
それ本当のお豆腐屋さんなんですか。
いや我々が
そんなわけないでしょ。本当の豆腐屋怒りますよ。ふざけんなって、豆腐無駄にすんなって。
登場も怒ってましたもん。芝生の管理してる方からリアカー借りて、まずレスラーがリング上がってるところに豆腐屋さんのラッパ吹きながらリアカー引っ張ってリングに出てくるっていう。
はあ、これ早いですね。時代が早すぎますよ、下村さん。
あ、いやいやと思いますよね。だから他にも当時だプロレス研究会あったかもしれないですけども、やっぱりマスコミに乗っかって名前売らした、売れたってのは我々が一番最初だった、
これ忙しくなったんじゃないですか。
いや、おかげさまでテレビとか随分で出させてもらいました。
そうですか、
ええ、
なんか聞くところによるとテレビで出て立教大学プロ研 VS 東海大学プロ研という試合があったという、
は
い、
あの元祖対決っていう。
元祖、
あの東海大学にもプロレス研究会、実は落ち研なんですよね。落語研究会が余興で、はい、あのプロレスもやってるっていう。それで我々は純粋なプロレス研究会。
あ、なんかすごいそこで差別化を図るしやすいんだ。
それで局の方がテレビ東京さん の、 あの、うん、独占男の時間という番組で、はいはい、そこでじゃあ元祖対決をやろうって、で60分、うん、3本勝負で。
お
それで我々は純粋なプロレス研究会だから落研に負けるわけいかないって本気でやって、うん、2対1で勝ちまして。
すごいですね。
そしたら東海大のプロレス研究会の方みんなね、落語好きな方、あの落研ですから、
です、ね、
あいつらシャレわかんないって我々に対して怒ってたっていう。
シャレがわかんない。
それで後々聞くと、その東海大さんの落語研究会のプロレス研究会にはあの、うん、春風亭昇太さんがあのまだ当時学生でいらした。
なるほど ね、 ね、今はどうなんですかね、プロ研なんていうのはね。
どうなんでしょうかね。我々卒業、我々勝手なんで、我々でそれなりに盛り上げたから、うん、我々だが卒業、我々の代が卒業するときにプロレス研究会も解散させようってしたんですけど、
ね、あ、そうなんですか、
ええ、そして下級生からそれはあまりにも先輩たちひどすぎるということで、結局10年ぐらい続いたんですけども、私立ぼみで立教大学のプロレス研究会っていうのは消滅しちゃった、
うん、あら、そうですか、残念なところですね、ええ、でもやっぱりね、こういう下からねブームを盛り上げるというのはありますから、今プロレスちょっと下火っちゃ下火ですから ね、
そうですね、
学生さんにも頑張ってもらいたいなと思います、
はい、
はい、下村さん今日はどうもありがとうございました。
どうもどうもすいません、
はい、今朝は立教大学プロレス研究会の発足メンバーで放送作家の下村実さんにお話を伺いました。ありがとうございました。